かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。この暑さで番組終わりのビールが何より楽しみな進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや暑いですね。
暑いですね。
もうあの暑すぎてですね、もう山本さんと二人でクールビーズでいいかと言って勝手にクールビーズにした話
すいません
すいませんみたいな。滝部さんもこの前クールビーズだったからいいかなって
話で、ね、ゲストに来ていただいて、ね、
クールビーズさせていただきました、
はい。そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。来週また月末なんで坂本さんと優待いただきたいなと思うんですけど、聞いてるリスナーの方もですね、使い切れない優待ありましたら、
はい、そうぜひぜひ
番組冒頭から募集を、
そういうあれですね、
斬新ですね、
斬新ですね、はい、ぜひ皆さんお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さてこの番組、かぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りなんです。相場解説あり、銘柄紹介あり、特集コーナーあり、ぜひお楽しみください。トレードに関する疑問質問は番組ホームページの問い合わせフォームから送ってください。ラジオの放送と同時に YouTube も配信しています。動画の視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。そして今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、そちらも参考になさってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをB コミさんに徹底的に叩き込んでもらいます。早速なんですが、まずは先週ご紹介した銘柄の振り返りから参りましょうか。
まあ相場も軽く振り返ると、ちょっと戻ってよかったねっていう話ですよね。まあ僕は戻るだろうねっていう話はしてたんですけど、まあ円安がかなり株価が下がってる時もね進んでたので、まあ110円でこの水準安いよねっていうとこから、僕は勇気出しましょうっていう話をしてたんですけど、
はい、
まあ、ついてこれた方も1000円幅取れてんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですね、うん、ただ先週末から今週半ばにかけての戻りがちょっと急だったのは急でしたよ ね、はい、
だからまあちょっとそこで、天井まで来てしまったら、まあチャートの節2万3000円ぐらいに来てしまって、やっぱりリグいたいなっていう人が増えていて、でもやっぱり最近のこの上げは、今日投資家別売買動向出てましたけど、まあ外国人の買いがねやっぱりしっかり見えてたなというところがあって、まあ、夏休み前に買い戻しとくかなという買いなのか、なと思ってますけど、まあ、あとは決算かなと思いますけどね、はい。
日経平均今週は22,697円88銭で終えています。そして先週ご紹介した銘柄ですが、まずは6493の日丹バルブですね、
はいはい、そうですね、まあ、これは低 PBR の銘柄なので、まあ、下値は硬そうだねっていう話をまあさせていただいたのと、あともう親会社が外資系自動車部品メーカーなので、ちょっといい加減お前ら頑張れという、そのなんていう指導じゃないですけど、改革が入るのかなと思って待ってるんですけどね、まあ一航工業の話もしましたけど、まあそういうふうになればいいなというとこと、あとは前期やっぱ赤字だったんですね、特損大量で、それが今年は励ますので、まあ黒字転換ということで、あれなんかこれ大増益じゃんみたいなのが19の決算から見れたらですね、面白いかなと思って、ちょっと早めにですねお知らせをしときました。まあ変わらずでしたけどね、
株価はね。はい、日丹バルブですが、今日は345円で終えています。そしてもう一銘柄、3675クロスマーケティンググループですね。
はい、まあ、これもですね、実はね、赤字から黒字に今期大幅転換する予想になっています。で、これはですね、まあ、のれん台の焼却があったっていう、まあ、特殊要因だったんですけど、まあ、それで株価がちょっと弱いなっていう時期もありましたけど、はい、まあ、ある程度ボックスに戻ってきてですね、今加減にあるので、いいかな と。ラジオで言っちゃったからか分かんないですけど、ちょっと切り上がっちゃいましたね。
そうですね、少し水準切り上げて600円台での推移、うん、今週は609円で終えているということです。
ただもう見合ったところで下値を見てね、うん、買いを入れると。だからまあ値幅はやっぱりそんなにね1割も取れないかもしれないですけど、でもこれをコツコツ繰り返すことによってお金増えますから、
うん
うん、やっぱり予習復習をしながらね、銘柄探してほしいなと思います。
はい、先週の銘柄振り返っていきました。そしてここからの相場見通し、簡単にですね、先ほどあの決算という話もありましたが、うん、それ以外で注目点どういったところになりますか。
そうですね、まあ決算は、まあ、後から話すんですけど、やっぱり、まあ、トランプさんの発言ですか ね、
ですね。
今日もそんな感じで、
はい、
あの過激な発言がねいろいろ出てまして、為替にヒットしちゃったんですけど、まあ、為替もでも、まあ、雰囲気はまだ悪くないですよね。円安方向には、まあ、まだありますので。
そうですね、今週113円台まで突っ込ん で、うん、でそして現在が112円40銭台ということで、うん、今日一日はほとんど東京時間動かない印象でしたね。
このままうろうろしてくれればやっぱりね、あの業績にも跳ねますからね、うんうん、だからこれは増益期待がどんどん高まってくるというのはまあ普通に考えられますので、
はい、
だからこそやっぱり日本株安いよねっていう人が、うん、秋にかけてかな僕は出てくると思ってます。であとは、新興市場ですかね、
はい、
は皆さん一番気にしているところで、まあ、あのこの前の安値で買っても実はあまり儲かってないよっていう銘柄もあると思います。でもそこは一応7月に、一応期日、まあ、1月高値の期日を一応超えるということですし、あと今日は結構象徴的だったなと思ったんですけど、まあ先物がですね、前場にかなり下押ししたところもに、マザーズもついていったんですけど、
はい、
結局、まあ、そんなに景気が戻らないうちにもうスルスルとマザーズが戻ってきたりしましたので、うん、だから新興思いのほかみんな投げる人は投げてるんじゃないかなという印象を今日持ちましたね、
うん、
はい、なのので、これがもう少しね、こなれてきたりとか、あと IPO もまた今後ありますから、
はい、
まあ、それと一緒にいいですね、新興市場が活気づいたらですね、うん、結構面白い夏になるのかもしれない。いつもはね、新興市場夏弱くて、損切りの夏みたいな感じのイメージがあってですね、よくお盆休みとかね、じゃあ久しぶりに休みがたくさんあるからデートでしちゃおうかなと思って、まあこう毎日株価見てるんですけど弱いし、うん、で自分がずっとスイングとか中長期で持ってた結果マイナスだから動けません、終わりみたいな、うん、そんなお盆休みを過ごした人はここ 2,3 年結構いるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
はい、
うん、だからそれはもうすでに投げ切っちゃった人がいたらですね、うん、面白いお盆ぐらいの、ね、相場になるかもしれないですね。
例年とはちょっと違う夏になるかもしれない、うん、ということですね、はい、マザーズ指数ですが今日は小幅高で終えています。 1048.09 でした。ここまでこれに差がつくプロに学ぶ投資のヒントでした。 CM の後は特集コーナーをお送りします。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
岡さんオンライン証券で株の取引をするなら今がチャンスです。新たに口座を開設されたお客様には最大で3ヶ月間現物も信用も手数料を全額キャッシュバックキャンペーン中。充実の投資情報もすべて無料です。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。新規公開株式 IPO の取扱いも続々決定。お取引は創業90年を超える岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたい。今日はリスナーの皆さんの質問に答えていきます。ラジオネームカレラさんさん、大豆ちゃん、三期生さんほか本当にたくさんの方からですね、うん、決算書の読み解き方の解説をしてほしい、うん、決算の注目点、また株価に織り込まれているかどうかの判断を知りたいといったリクエストが来ているということなんですね、うん、ということで今日の特集テーマは決算発表シーズン突入、決算発表特集 ということです。もうそのまんまですね。
ゲストもすでにもう僕みたいな、
そうですね、
スルーされている、
ね、もう言う必要なくなった
んですよ
ね。そうですね、
すごい展開なんですけど、
まあ、僕の鳴かず飛ばすももういらないんじゃないかな。
あ、そうそうそうそう、もうなんか意外にイライラしてきたなじゃないですか。もうなんか
慣れた自分も嫌になっちゃ
う。そうそうそう
では早速メールのご紹介から参りましょうか、はい。ラジオネームリンゴさんからありがとうございます。個人投資家の皆さんは決算書の内容すべてを理解してから投資しているのでしょうか。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を今勉強しているんですが、初心者なので用語が分からず勉強がなかなか進みません。決算内容が把握できていないと銘柄は買わない方がいいでしょうか。決算書でポイントになる部分、押さえておいた方がいい部分があれば教えていただければ嬉しいです。そしてもう一つ、ラジオネームケンシさんからありがとうございます。決算についてはどこまで見るものなのですか。売上高、営業利益、経常利益、最終利益が増えていればいいと考えて良いでしょうか、ということで、まず、基本的に決算書の読み方ということを知りたいという方が多いみたいですね。
今日のテーマはね、ものすごい答えの難しいよね。これ目に見えないからね。で、ここで、テクニカルの先生とかだったら、そんなの、ファンダメンタルなんか見なくていいんですとか言って、バサッと切っちゃうんですけど、いや、ファンダ大事だよって言ってる人は、さすがに切れないよねっていう話ですけど、
はい、
まあ、それなんですが、僕は一応見てはいるんですけど、これね、前提が多すぎるんで、まあ、だからこそテクニカルいいよねって話になっちゃうんですけど、まず、個人投資家の方が見られる株、小型株ですよと。まあ、時価総額が300億以下の小型株ですと、
はい、
いう形をまあ前提にさせていただくと、うん、そこまで決算書は、まあ、知っとくに越したことはないんですよ。知っとくに、まあ、読み方が分かるに越したことはないんですけど、分かったからといって儲からないと思います。
おう、というのは、
うん、だ、決算書が読めたからといって俺はもうやられないし儲かんない、儲かるに決まってんだっていう考え方をする人もいるんですけど、でそれで結局儲かんなくてやっぱテクニカルだよねって戻っちゃう人もいるんですけどちょっと待て待てと。だからそれは、一言で言ったら株は何々だっていうんですけど、株はロジックだと思ってるんですよ。
ロジック、
うん、だ、一つ上がる理由がやっぱりあって、でそれにみんなそれを信じて買っていくんだと思ってるんで、
はい、
まあ、そのロジックをいろいろ通す上で決算の見方とか、知ってなきゃいけない。で、あとは、癖ですね。その銘柄の癖とか、あと決算の、癖とか、あとはその財務諸表の癖とか、だからそういうそのパターンがいろいろその自分の中にいなきゃいけないんですよ。で、今コメントね、株は雰囲気だって書いてる人がいるんですけど、まあまあまあまあ、それもあるんですけど、まあちょっとすいません、話がパラパラになっちゃいましたけど、まあ実際その決算書が全部読めたとしても儲からない理由は、やっぱりその、読めたとしても先まで予想できるの、あなたは。っていうのもまあありますよね。で、まあアナリストのレポートとかを見ると、やっぱり2期先。まではね、予想値が書いてあったりするんですけど、それは、中身も、ただ鉛筆舐めて、1割増、2割増、早割りっていうんじゃなくて、このセクターが、セグメントがね、この3つ、4つあって、で、そのセグメントのここの部分が 10% 伸びて、ここの部分が 20% 伸びてとか、そういう形で、そう、組み上げていって、あの数字になっているので、だそこまで読めるだけじゃなくて、組めないと、実は、財務諸表を、そのトレードに生かすことっていうのは、なかなか難しいんじゃないかと思ってるんですよ。
山田さんいかがですか。
いや確かに旬なのもありますし、なんかいろんな要素があるから、そこだけ見ても、ここの会社儲かってるのに上がらないのもありますし、
そうなんですよ、
難しいですよね、あんまり僕もだから見てないですね、
で、まあ、まず、勉強するのも大事なんですけど、まあ、その後の質問になったら、どこ、まあ、この4つですよね、その売上、経常利益、営業利益、最終利益、どこを見ればいいんですかっていう話なんですけど、僕はいつも言ってるんですけど、最初に見るところは最終利益だと思ってます。
最終利益。
はい。で、これなんでですかっていうと、まあ、これもね、まあ、財務ちゃんと見てる人だとふざけんなって言われるんですけど、でも特に小型株やってる個人投資家っていうのは、見てるのは、やっぱり最終利益なんですよ。で、EPS に跳ねてくる最終利益だから、最終利益を見てるんですよ。一株利益はいくらだとか進捗がどうだって話するわけじゃないですか、そこはやっぱり僕は最終利益だろうと思ってるんですよ、
はい、
でこれは特に小型株はそうだと思います、で大型株になるとそこが ちょっと違うんですよ。やっぱりそのですね、大口の投資家がたくさんいますから、うん、で彼らがどう考えているかでねじ曲がるっていう言い方よくないんですけど、うん、僕らがパッと見る評価じゃない株価の反映の仕方というのは結構あるんですね。
個人投資家目線の評価とはまだ全然変わってくるっていうことですね。
そうですそうです、うん、
300億の時価総額っていうのをまあ基本的にちょっとラインとして考えておいた、
うん、そうですね。でイメージはそれより、まあ、大きければ結構フォアタ株のファンドも買ってくるかなっていう、まあ、そういう線引きなんですけど、まあ、絶対300とは限らないですけど、まあ、そのぐらいの銘柄でちっちゃいのはもう個人投資家の集合体なの で彼らがどう考えているかというのをずっと見ていくのが大事だと僕は思っています。はい、
で決算銘柄投資のポイントということ
で、うん、そうですね、今回決算ちょっとまあ詰まっちゃいますけど決算はね、19今度決算ありますね。3月銘柄は、進捗率投資、まあ、これをする一番の大チャンスでしょうと。でこれが良ければね、多分買うかっていうのは結構堅調なはずです。
はい、
19の進捗率が、まあ、あの 100% を4で割ると 25%、うん、でこれがですね、まあ、例えば19から 40% 出てましたというと、うん、これすごいじゃんと。で 40、40、40 で言って 160% だから、おこれ期初から6割も上方修正する計算だなと、だったらもっと株上がるよって言って買うっていう、でこれが結構進捗率としての基本になっていて、これをねやると2級まで期待が続くので結構ね、中長期でも儲かるんですよ。でその時に、まあ、それだけで買うっていうのもありなんですけど、まあ、それ以外にね、あれですよ、あの利益のね、増配がちゃんとある、はい、あるちゃんとでもないですけど、あんまある会社ないんですけど、増配あればすごい強いですというのが、まあ一つ、まあ、19から増配するわけですから、お金余ってるわけです
から、ね、相当自信ありますよね。
そうそう、であとはね、自社株買い、まあ、これも19からやるところ少ないんですけど、あればやっぱり業績に自信でしょうと。で業績は情報修正したくないけど、実際、まあ、株主に報いる余裕があるよと。でこれやっぱり19分かんないからね、2、3、4あるからっていうところで、まあ、株主に対してアクションをするというところは多分いいんじゃないっていう見方はできるよねっていうところですね。
でそんな中、うん、決算銘柄ということで今週の銘柄をご紹介していきましょう。はい、
じゃあ1銘柄とりあえずいきますかね。
はい、
3230のスターマイカなんですけど、
3230のスターマイカ、
はいはい、これも中古マンションの投資事業をまあやってまして、まあ居住者が住んでるところで買うんですね。で買ってそれを賃貸に出してて、それを出てったらリフォームして売るっていうビジネスなんですけど、結構回転よくて儲かってるんですよ。
はい、
で株価に全然跳ねてなくて進捗見てもなんでっていうところ で、うん、でこういうなんではね結構ねいいですよ。うん、だから多分皆さん見ててなんでっていうのがたくさんあると思うんですけど、まあ、これは進捗率がいいのに、まあ、あの全然ね買ってきてないというのは、まあ、多分どこかで誰か気づくだろうというところで注目で、一つ、強い銘柄、最初から強い銘柄を追っかけるっていうのもありですけどねっていうところで、ちょっと時間なので、はい、後半にですねここは詳しくですねやっていきたいなと思いますので、
はい、
聞いてください。今日も、
今日の特集、決算発表特集、お話の続き延長戦でお送りしていきます。この番組はリスナーの皆さんとともに作り上げていく番組です。番組の感想、出演者への質問、投資に関するお悩み、失敗談、またこんな銘柄でウハウハ自慢、ゲストに来てほしい方など何でも OK です。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからご参加ください。また YouTube のコメント欄からも質問などどしどし受け付けています。ぜひお送りください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、先ほどもお伝えしました特集の続きですね、この後動画配信でお送りしていきます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報てんこ盛り、坂本さん銘柄、そして大和さんの銘柄もね、はい、ご紹介していきますので、ぜひ皆さん引き続きお楽しみください。